の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。神よ、誉れある御子はパンを裂く御姿のうちにご自身を弟子たちに示されました。御恵みによって私たちの信仰の目が開かれ、贖いのすべての御業のうちに主を見出すことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、堅くなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また 私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私たちの主イエス・キリストを信じます。見つけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。全能の神、天の父よ、なんと大きいでしょうあなたの慈しみは。あなたを恐れる者のために慈しみを蓄え、あなたに身を避ける者のために人の子らの目の前でそれを備えておられます。あなたへの恐れが私たちの知恵と分別となり、私たちは迷わず生きることができます。すべての人の時はあなたの御手の中にありますゆえに、私たちはあらゆる困難にあっても気を落とさず、命の言葉に耳を傾けて生きられます。感謝いたします。今日も御子を復活させられたあなたの御業を喜びと望みとして生きる者たち、あなたの国、あなたの義を心から愛している者たちの心を強め、励ましてください。自分の罪と御前での咎のために飢え渇いている者を生き返らせ、よみがえりの光を照らしてくださいますように。神様、私たちの教会に新たな年度の歩みが許されましたことを感謝いたします。あなたの恵みにいつでも謙虚な心を失わずに生きたいと願います。預言者たちから御子イエスキリストまで、聞けイスラエルよと語られてきました。人はパンだけで生きるものではなく、あなたの口から出る一つ一つの言葉によって生きるものであると教えられました。私たちは何よりもあなたの御言葉に聞く耳を開いて、この一年も過ごしたいと願います。あなたに聞き従いたいと願う私たちの教会の歩みを確かなものとしてくださいますように。あなたの教えがいかに力強く人を 命に満ちあふれさせるものであるか、一人一人またそれぞれの家庭が日々体験し、あなたの皆を深く知ると祈祷してくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。コリントの信徒への手紙2第1章3節から7節まで、新約聖書325ページ上の段をご覧ください。コリントの信徒への手紙2第1章3節、私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒め称えられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける恵みもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。
教会の牧師としての務めを果たすためにいろいろと必要なことがあります。まず何よりも聖書について、あるいは信仰について、教会について広く深い知識が必要です。そういうものがなければ教会を正しく導くことができません。そのために神学校というところに通って専門的な勉強をいたします。しかしながらそういう専門的な知識を身につけた者が教会の牧師として群れを導く務めを果たすためにもう一つどうしても必要なものがあります。それは教会員との間に信頼関係を作り上げることです。教会に信頼されなければ牧師としての務めを果たすことはほとんど不可能です。神学校で十分な勉強してきたということもそういう意味でその助けに なります。この先生は聖書についてあるいは信仰についても正しく深い知識を持っている。そのことが分かれば教会員はその牧師を信頼するでしょう。しかしながら信頼関係というのは知識の問題だけではなくてその人の人間としての在り方も問われると思います。まあ、そういう意味ではこれは牧師だけのことではなくて例えば皆さんが職場の中で一緒に働いている同僚の信頼を得るとか家庭の中で夫や妻の信頼を得る子供たちの信頼を得るというふうな場合でも同じことが言えると思います。一緒に生きている人たちの信頼を得るそのことは誰にとっても大切なことですし私たちはみんなそのために心を砕くと思います。今日神様の御言葉として読んでおりますこのコリントの信徒への手紙にですが初代教会の伝道者でありましたパウロがギリシャのコリントにある教会に宛てて書いた手紙の一つです。で手紙というのはどんな手紙もそうですがそれが書かれた理由があります。でどうしてパウロがこのような手紙を書くことになったかと申しますと実はこの時パウロとコリントの教会の信頼関係が揺らいでいたのです。で具体的なことを言いますとパウロがこの教会を訪問する計画を立てておりましてで当初は2度訪問する予定だったんですがその予定がいろんな事情で実行できなくなったわけです。まあ、そのこと自体はそんなに大きなことではないと思いますがしかしそれが一つのきっかけになってそれまで隠れていたいろんな問題が出てきたわけです。でこの手紙を読んでおりますと教会の中で随分パウロに対する厳しい言葉が語られていたことがわかります。まあ、そういうことがその出来事をきっかけにして表面に現れてきてしまったわけです。でそういう教会との関係を何とかしようということでこの手紙が書かれているわけです。でこれは私たち誰もが分かることですが自分にとって大切な人との関係がおかしくなってしまったときにそれを修復するというのはとても難しいことです。大切な人ですから無視することはできません。ですから本当に苦労いたします。そういう難しい問題にパウロはここで立ち向かっているわけです。でそういう時に人間関係の問題としてこれを捉えればそれなりのやり方というものがあると思います。これは私たちがよくやることですがまず相手の言い分をよく聞いてよく理解する。それからこちらも自分の側の事情をきちんと話して相手に理解をしてもらう、まあ、そういう対話を積み重ねるということがあります。でこういうことは相手を人間として尊重して行うことでありまして人間関係を築くためには基本的に大事なことです。これは無視できません。しかしながらその時に特に教会に生きる私どもにとって忘れてならない大事なことがあります。それは自分たちが信仰者同士であるということです。お互いに話し合ってとにかく妥協点が見つかればいいと、まあ、そういうことでは済まないわけです。少なくともこの手紙の中でパウロはそういうやり方をしておりません。そうじゃなくて徹頭徹尾信仰者として彼は振る舞っています。そして相手のコリントの教会の人たちをもう徹底して信仰者として扱っています。私も信仰に生きている、あなた方も信仰に生きている、私もキリストに愛されているもの、あなた方もキリストに愛されてその体の一部としていただいたもの、そういうもの同士だ、そのことをはっきりさせるわけです。ですから7節でこういうふうに言います。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。お互いの間にどんな問題があろうとも、どれほどその問題で自分たちが苦労しようとも、 あなた方について私たちが抱いている希望は揺るがないというのです。そこに立って関係を取り戻そうとするわけです。で、教会の中で起こる人間同士の問題についてこういうことが言えたら素晴らしいと思います。私たちの間でもいろんなことが起こりますし苦労いたします。でもそういう時に相手に言ってあげる。あなたについて私が抱いている希望は揺るぎません。あるいは私たちの関係について私が抱いている希望は揺るぎません。ともかく希望は揺るがない。そのことをはっきりさせてからお互いの問題を話し合う。そこから話を始めたら話し合いの道筋というものが明確になってくるのではないかと思います。で、こういうことというのは決して荒唐無稽なことではありません。私がいつも心に覚えていることですが、毎週の礼拝の中で唱和する使徒信条の中に聖なる行動の教会を信じますという項目があります。先ほども唱和いたしました。教会を信じる聖なる行動の教会です。それはこの品川教会をも含む教会全体を指していますが、同時に私たちもその聖なる行動の教会の一つです。そのことを信じます。そう告白をしているわけです。この自分たちの教会が聖なる行動の教会の一部である。で、私は思うんですが、教会というのは自分を信じることによって教会になります。この教会にどういう人が集まっていようと、それゆえにどのような問題があろうと、私たちも聖なる行動の教会の一つだということを信じることです。その信仰が私たちの拠り所です。その信仰を捨ててしまったら、私たちは教会としての内実を失います。ただの人間の集まりになります。ですから私たちは週ごとに毎週毎週自分たちの教会を思いながら聖なる教会の行動の教会を信じますと告白をしているわけです。で、こういう信仰はパウロの姿勢の中に明確に見えています。例えば今読んでおりますこの手紙の書き出しはこういう言葉です。神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人とともに、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ。読んでいてすぐに気づくことですが、ここでパウロは聖なるものとされた人々という言葉を重ねて用いています。これはとても重要です。で、このコリントの教会というのはギリシャのコリントという町に建てられた教会です。パウロが伝道して建てた教会で、聖書の中にはこの教会に宛てて書かれた手紙が2つ収められているんですが、それを読んでみますとこの教会は本当に問題の多い教会だったということが分かります。教会の中に指導者をめぐって争いがあり、あるいは肉を食べるか食べないかという問題で教会が分裂をして争っていましたし、そういう中で性的な不貧困を重ねている人が堂々と生活をしていたり、あるいは中には信仰の私たちの信仰の基本である復活を否定すると、そういう人たちさえいたと書かれているんです。一体この教会はどうなってるんだと、そう思うようなそういう教会です。でもそのそういう教会に向かってパウロはコリントにある神の教会へと言います。あるいはキリストイエスにあって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へと語りかける。彼らが聖なるものとされた人々であることを疑わない。 で、パウロはこの手紙の中で教会の人たちに向かって相当厳しいことを言っています。問題に対してはっきりと指摘をしているんです。それでもなお教会の人々が召されて聖なるものとされた人々であることは疑わない。ですからあなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません、そういうのです。そしてパウロは続けてこういうことも言っています。あなた方が苦しみを共にしてくれているように慰めをも共にしてくれていると知っているからです。苦しみを共にし慰めをも共にする、この共にするというのはコイノーニアです。あなた方の間に苦しみのコイノーニアがある、慰めのコイノーニアがある、そういうんです。でパウロという人は本当に苦労の多い生活をした人です。伝道者としてまだキリストを知らない人たちにキリストを伝える働きをいたします。でそういう中で同胞であるユダヤ人たちからは迫害を受けます。ひどい迫害を受けました。あれはユダヤ人ではない異邦人からは社会の平和を乱すものだとか秩序を壊すものという非難をされて騒動に巻き込まれたり、投獄をされるということをたびたび経験いたしました。それだけじゃありません。そうやって苦労を重ねて伝道してようやく教会を建てると今度はその教会の問題で苦労するということになります。教会の数が増えれば増えるほど問題も多くなり苦労も増えます。諸教会の心配事が心にあふれているという、そういう現実の中を生きた人です。でそのようにパウロに苦労をかけている教会の一つがこの手紙の受け取り人であるコリントの教会です。ところがこの手紙の中でパウロはその教会の人々に向かってあなた方が苦しみを共にしてくれているように慰めをも共にしていると言っているんです。苦しみを共にしてくれている、苦しみをかけているっていうんじゃないんです、苦しみを共にしているっていう。おそらく教会の中にパウロと苦労を共にしてくれている人たちがいたんだろうと思います。いろんなことでパウロに苦労をかける教会なんですが、しかしその中にもパウロと一緒に苦労してくれている人たちがいたんだろうと思います。例えば先ほど教会の中に指導者をめぐって分裂があったと言いました。ある人たちはパウロを尊敬してパウロ先生は素晴らしいと、別な人たちはペトロやアポロや他の人たちを尊敬してパウロなど問題ではないと言ったりする、そういうことが教会の中に問題分裂を引き起こすわけですが、その中に私たちはキリストにつくと言っていた人たちがいるとパウロは書いています。いろんな人がお気に入りの指導者を担ぎ上げて他の指導者を軽んじる、そういう風潮に対してそうじゃないだろう、大事なのは指導者じゃないイエス・キリストだと、そういうことを言った人たちがいたんだと思います。どれぐらいの人がそう言っていたのか分かりませんが、そういう形で乱れた教会の中でも正しい道を自分たちは行こうじゃないかと、そういう人たちがいたと思われるわけです。パウロが苦労し、あるいはパウロが悲しむのと同じように教会の状況を悲しみ、そしてそのための労苦を負っていた人たちがいた。どれぐらいの数がいたのか分かりませんが、しかしそういう人たちがいた。そしてパウロはそこにコリントの教会の真実の姿を見出していたと思います。だから一部の人たちがそうだったというふうに捉えていない。その人たちはいいけど他はダメだというふうなことは言わない。 あなた方が苦労を共にしてくれていると、そう言っているんです。まあ、そういうところに、教会を信じるというこの人の姿が明確になっていると私は思っています。でもう一つ、まあ、こういうことも言えるかもしれません。私たちが苦労をしているときに、誰かのために苦労をしているときに、どうしたって自分の苦労に目が行きますね。自分は苦労している、苦労させられている。例えば親が子供のために苦労する。いろんな苦労させられていると思う。でもよくよく聞いてみると子供も苦労してたりしますね。子供だっていろいろ苦労してます。中には親のために苦労しているって子供がいるかもしれない。親は子供のために苦労していると思い、子供は親のために苦労しているんだって、そういうことがあるかもしれません。パウロは教会のために苦労している、そう思っている。でもひょっとすると自分に苦労をかけているあの人たちも苦労しているかもしれない。そういう見方を私たちはなかなかしませんね。まるで自分だけが苦労しているようなそういう思いになるんですけど、でもあの人たちだって苦労してるかもしれない。あの人たちだって悲しんでるかもしれない。そういう広い眼差しでこのパウロという人は教会を見ることができたと思います。ですから苦労しているという点では共通してるんだと。あなた方が苦労を共にしてくれているというそういう言葉が、まあ、そういうところからも出てきているかもしれないと私は思います。でそういう苦しみですが、同時にこの苦しみについてパウロはキリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいると言っています。パウロが教会のために経験している苦しみ、あるいはコリントの教会の人たちが経験している苦しみ、それはキリストの苦しみだと、元をと言えばイエス・キリストの苦しみがキリストの中に収まりきれないで満ち溢れて私たちに及んできている、そういう苦しみなんだ。ですからもし私たちが苦労するとしたら、その苦しみはキリストの苦しみとつながってるんだと、そういうふうに見てる。自分だけが苦労してるんじゃない、あなた方だけが苦しんでるんじゃない、もともとはキリストの苦しみだ、それがあふれかえって私のところへ来ている。ですから苦しみのコイノーニアはキリストとの間にもある。でこの今日の箇所で説教しておりますある人が、ここでマタイによる福音書第11章の言葉を引用しています。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。という言葉です。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。と続きます。休ませてあげようと言うんですから、重荷を取り去ってくださるのかと思えばそうではない。私の首輝きを追い、私に学びなさいというんです。首輝きというのは、農作業をするときに二頭の家畜を首のところで結びつけるものです。ですからイメージから言いますと、主イエスが首輝きの片方を追ってくださって、そのもう一方の首輝きを私たちが追う。で、そうやって自分のロークと主イエスのロークが結びつくんです。それがあなた方が安らぎを得る道だと主イエスは言っておられる。で、私たちは誰でも重荷を負って苦労するということがあります、まあ、苦労のない方がいいので、誰だって苦労のない生活を求めますけど、そううまくはいかない。生きるということは苦労することとつながっているようです。皆さんもそれぞれに負っている苦労が終わりになると思います。こんなものを放り出したいと思いながら 放り出せたらどんなに楽だろうと思いながら担い続けている苦労が重りが終わりになると思います。で、主イエスはそういう私たちの苦労をご存知です。放り出したいと思いながら放り出せないで、あるいは放り出さないで追っている苦労がある。それを主イエスはご存知です。だから私の首輝を負い私に学びなさいと言われるんです。どうしたって追わなければならない苦労があるのだったら、それを私と同じ首輝として追うことに習熟しなさい。そしたらそこにあなた方は安らぎを得るだろうと、安らぎが得られると、そういうふうにおっしゃるのです。ですからパウロは今日の箇所でこういうふうにも言っています。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及ぶときに、同時に私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れると。苦しみだけがあるんじゃないんです。苦しみを負うときにそこに同時に慰めが与えられると、そういうのです。先ほどこのマタイの福音書の11章を紹介してくれた説教者が、この慰めという言葉についてとても興味深いことを言っています。この慰めという言葉は旧約聖書では悔い改めという意味も持っていると、そう言っているのです。これとっても面白い説明です。と言いますのは、慰めるという時に誰が慰めるかといえば神様ですね。神様が慰めてくださるんです。で、そうすると悔い改めるというのは誰が悔い改めるのかというと、これ神様になる。で、神様が悔い改めるというのはおかしいだろうと思いますけれど、でももともとこの悔い改めるというのは帰ってくるという意味の言葉なんですね。立ち返る。ですから神様が悔い改めるというのは神様が立ち返ってくださる。それまで神様は見えなかった、だから不安になったし苦労を負うこともつらかった、でも神様が立ち返ってくださる。私がいるんだ、そのことを示してくださる。で、そうやって神様がご自分を示してくださるときに私たちに慰めが与えられる。聖書が語る慰めはこういう慰めです。イエス・キリストと一緒に首輝を負ったときにキリストが帰ってきてくださる。新しく私の主として、私と一緒に労苦を負ってくださる方として、イエス・キリストが新しく帰ってきてくださる。そこに慰めがある。だから安らぎを得られると、主イエスはおっしゃるのです。で、そういうことを語りながら最後に、まあ、今日の箇所ではないのですが、少し先にある9節の言葉を取り上げてお話をしたいと思います。アジア州で耐えられないほど圧迫をされて、まあ、死の宣告を受けたという、そういう思いがした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになったと、なりましたと、パウロが語っている、その言葉です。で、私の説教塾の仲間の一人が説教塾のメーリングリストで最近ある映画の紹介をしてくれました。日本政府が台湾の有事に備えるということで、沖縄や南西諸島の軍事力強化を推し進めているわけですが、まあ、そのことに危機感を持った一人の映画監督が、その島々を回っていろんな立場の人たちに会って、まあ、取材を続けながら、年々状況が自分の思わない方向に進んでいく、まあ、そういう状況を見てもう絶望しかないと言い続けたというのです。まあ、そう言いながら映画を作り上げたわけです。 まあ、こういう問題というのは政治的なそれぞれに立場がありますので、一概にその監督の意見に同調するということではないと思いますが、私がその話を聞いて心惹かれたのは、ある人がこの監督のすぐそばで見ていた人ですが、この監督がたびたびもう絶望しかないと言うんですが、もう絶望しかないというこの言葉は実は全く反対の意味を持っているということに気がついたと、そう言ってるんです。普通はもう絶望しかないと言ったら、もうそこで立ち止まるか座り込んでしまうか、でもこの人はそうじゃない、前進し続けた、映画を完成させた。で、私の友人は、説教塾の友人はその話を紹介しながら、これはパウロの姿勢に通じると言ってるんです。なるほどと思います。アジア州で耐えられないほどに圧迫されて生きる望みをさえ失ってしまったという。しかしそう言いながら、自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになったという。生きる望みを失ったんですから、もう絶望しかない、もう絶望しかないと思った。でもその時に立ち止まって座り込んでしまうんじゃなくて、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになった、そういうんですね。前進している。おそらくこういうことはパウロの経験の中では一度や二度ではなかっただろうと思います。たびたびもう絶望しかないっていう経験を重ねて、でも死者を復活させてくださる神を頼りに生き続ける、まあ、そういう経験を続けながらパウロは伝道者としての生涯を生き抜いたと思います。信仰の歩みというのはそういうものだろうと思います。もう絶望だと言いながら、それが最後の言葉ではない。キリストが生きていてください、神様が生きていてください、それを望みとしながら生きることができる。だから望みを失わないでいることができます。教会の中でお互いに対して、あなたについて私が抱いている希望は揺るぎません、そう言ってあげることができる。そこにキリストの体として生きる教会の真実の姿があります。生きておられるキリストと共に生きる教会の姿であります。お祈りをいたします。伝道者パウロの戦いを通して、私たちの目を開いてくださることを感謝いたします。悲しいことに、伝道者の戦いは教会に向かっての戦いであります。そういう話を聞きながら、私たちも自分たちを思い返し、そして心の奥深くに悲しみを覚えるものです。しかしながら、この伝道者がたびたび絶望せざるを得ない状況に立ちながら、そこを乗り越えて、そしてなお教会を信じて苦しみを共にしてくれているといい、慰めを共にしてくれているといい、あなたが大切にする希望は失われない、揺るがないと言ってくれていること、感謝いたします。この伝道者を通して、あなたがそのような言葉を私たちにかけていてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが自分を見失うことがないように、聖なる公共の教会を信じますというときに、私たち自身をもう一度あなたの眼差しを持って見ることができるように、お互いを見ることができるように導きを与えてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに憐れんでください。
Thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よく声でいらっしゃいます。それではお報告をいたします。先週配布された集中予定の中、教会歴の記載に誤りがありましたので訂正したものを調査紙に再配布しました。どうぞ新しいものをお持ちください。そして聖書通読表を作りましたので事務所の前に置きました。どうぞ それもご活用ください。以上報告を終わります。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。